と、今日も千穂ちゃんはまだ出張中だよな。このね、千穂ちゃんいない間、ちょっとしばらくレディースデーをやってるからな。これ戻ってきた時にちょっとバレないようにしないとな。もう男性のお客さんがっつり減ってるかもしれないからね。ま、ということで、間もなく4月だから、そうだな、そろそろ新しいアルバイトの面接でも始めるか。さて、今日で2月最後の営業日だけども、まあ、千穂ちゃん出張中だから、最初は、ちょっとね、人で足りないなと思ったけど、慣れてくるとこれは気楽でいいもんだね。まあ、やっぱり、この前出たばっかりの元ナビでもラーメン特集やったけど、ちょっとね、実は密かに、俺も新メニューの開発をしてるんですよね。やっぱラーメンと、カレー。今まではね、ちょっとカフェということで、ちょっとシャレオツなメニューを中心に出したけど、やっぱり、これからは、カレーとラーメンじゃないかと思ってるんですよ。ね。やっぱこうバイクに乗ったり、車に乗ったりすると、やっぱそうがっつりしたものがね、食べたくなるんですね。ということで、この春からはナビカーズカフェは、私の独断で、カレーとラーメンに力を入れていきたいと思います。ということで、私今日も一人でメニューを紹介したいと思います。今日のメニューは、東京モーターサイクルショーです。はい、今年でなんと44回目となるモーターサイクルショーなんですが、今年は3月24日の金曜日から3月26日の日曜日の3日間、東京は有明にあります東京ビッグサイトにて行われます。国内側の二輪車メーカーはもちろんのこと、モーターサイクル関連企業、例えばパーツ、アクセサリー、ウェアなどなどのブランドが出展しております。そしてね、今年は注目のコンテンツとしてですね、バイク好き芸人としておなじみですね。最近、チュートリアルの福田さん、そしてレイザーラモン、RG さんなどが中心として構成されます。芸人仲間で結成した RG ツーリングクラブが初出展だそうですね。ここで限定商品なども販売されるそうです。僕もね、鈴鹿8時間耐久ロードレースとかね、秋に行われる MotoGP 日本グランプリで、チュートリアル福田さんとか、RG さんと結構絡んでお話しさせていただいておりますけども、まあさすがにね、当たり前ですけども、芸人さんですからもうパワーあってですね、お話面白いんですよ。今年のモーターサイクルショーね、盛り上がるんじゃないでしょうか。もちろん我々元ナビもブース出展してますよ。今年は元ナビブースでは、一つはですね、このサイクルショーに間に合わせてオリジナルのね、カスタムバイクをちょっと一台展示して見ようかなと思って、今ねまさに作っておりますけども、これをね、なんと展示するだけじゃなくて、元口の V7 で作ってますけど、これを展示したものをこれ販売しようと思ってます。で、まあ1台になると思いますけど、買えるというね、皆さんも買えるという、その辺が非常に興味深いんではないかと。そしてもう一つは、実はこれも元ナビで今進めている企画でね、元カノ。元カノって言ってもあの元カノじゃないんですけども、モーターサイクルな彼女とでも言いましょうか。その略なんですけども、要は元ナビで、ね、素敵な女性ライダーを、まあ、発掘して応援していこうという企画ですね。この元カノのコンテストといいますか、候補者を何人かここにね、我々のブースに来ていただいて、皆さんに、まあ、お披露目というか、ちょっとした投票もやりたいなというふうに思ってます。元カノオブザイヤーじゃないですけど、いきなりオブザイヤーはないけど、まあそういう感じでね、素敵な女性ライダー発掘プロジェクトということで盛り上げていきたいななんていうふうに思っております。ぜひぜひ東京モーターサイクルショー、あと一月後ですね、おいでください。前売り券もすでに発売中です。前売りは大人1300円、高校生500円、中学生以下は無料。ということで、今日のメニュー紹介したところで、ぼちぼちカフェをオープンしましょう。リラックプレゼンツナビカーズカフェオープンです。今日のオープニング曲なんですが、実は今週の土曜日3月4日になりますかね、私元ナビ編集長、ナビカーズ編集長川西圭介こと OK 川西と名乗っておりますが、私のねボイスというバンドが大井町、東京なんですけどね、東京は大井町にある渋谷楽器さんという老舗の楽器屋さんです。ここのホールでワンマンライブをやらせていただくということで、まあその宣伝も兼ねてですが、我々実はオリジナル曲は持っておりませんで、全曲、カバーコピーソングをやらせていただくんで、その中で僕が今一番ハマっている浜翔子と浜田翔子さん、僕ね弱い50に来てね、今遅れてきた浜翔ブーム真っ只中なんですよ。毎日浜翔聞いてるんで、ぜひこの番組のリスナーの中にも少なからずいらっしゃるであろう浜翔フォロワーのためにこの曲をお届けしたいと思います。浜田翔吾でマネー。自動車雑誌ナビカーズとリラクゼーションスタジオリラクがお届けする リラックプレゼンツナビカーズカフェ、カフェオーナーことナビカーズ編集長川西圭介がお届けしています。さあ本日のお客さんがいらっしゃったようです。こんにちは、いらっしゃいませ。
こんにちは、三木千咲です。
はい、先週に引き続き遊びに来ていただきました三木千咲さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、え、今日はあれですか、はい、このカフェまでは車、バイク、電車歩き何で来ました？
バイクと言いたいところなんですけれども電車で来ました。
なるほど、はい、ね、二輪の免許もね、はい、持っていてもともと乗ってらしたということでね。
はい、そうなんです。
いやいや、素晴らしいアクティブなねスポーティーな三木さんなんですけども、はい、まずはちょっとね、お飲み物をお出ししたいんですが、はい、今週はどうします？ちょっと変えましょうか。
そうですね、うん、とても美味しかったんですけど、はい、もうちょっとミルク多めでじゃあお願いします。
あの、もう本のミルクになっちゃいます。大丈夫ですか？
カフェオレになっちゃいますね。
いや、もうホットミルクにちょっとコーヒー入れたかな。そんぐらいでいいですか？
あ、はい、もうお任せにします。
わかりました、お願いします。わかりました、お任せください。はい、はい、じゃあちょっとそのミルクコーヒーをご用意している間にですね、三木千咲さんのご紹介をしたいんですが、はい、まあ、先週ね聞いていただいた方はすでにご存知かと思いますけども、職業はね、まあ、レースクイーンですが、これね、ミキさんがまた、すごいです。レクサスチームのレースクイーンを3年間務められていたんですが、はいはい、なんと先日のね、レースクイーンオブザイヤーを受賞されまして、これはまあ、あまたね、いらっしゃるレースクイーンの中で、まあ、ナンバーワンになったということなんですが、はい、やっぱり、レースクイーンオブザイヤーに選ばれると、いろいろ変わります、状況というか。
そうですね、テレビやラジオに出させていただく機会が増えましたかね。
はい、はい、やっぱ僕スポーツ新聞とか見ると、あの三木さんの、はい、あの金色のビキニ姿あれがもう目に焼き付いてしまってですね、やっぱりあれは、ね、あれクイーンの衣装。
そうです、あのオブザイヤーの発表会の時には、うん、毎年ゴールドビキニって決まっているみたいで。
なるほど、
はい、
じゃあそれはもう本当にあれなんですね、クイーンの証なわけですね。
そうですね、
そうですか。で、まあそのね、レースクイーンオブザイヤーに選ばれた、まあ、経緯なんかはね、まあ、伺ったんですけども、はい、今もねそのゴールドビキンの話してましたけどやっぱりレースクイーンって言うとね、はい、すごい我々男子にはやっぱイメージがあって、はいはい、ハイレグ言われません？
言われるんですよ、
ね、今はどうなんですか？今はハイレグじゃないんですか？
今ハイレグはいないですね。
そうなんだ。
はい。セパレートが多いですかね。
お腹がちょっと出てる。はい、あれね、そういうレースクイーンっていうのも、まあトレンドっていうか、移り変わりがあるんでしょうね。
は
い、
そうですね。なんか時代の、うん、時代によって変わってきてるみたいで、うん、最近ではそのファッション性も重視していて、その年に流行ってるものを取り入れたり、みたいな。
そうなんだ。なるほど。でも、ね、この前もおっしゃってましたけど、やっぱり衣装が可愛いなんていうのも、レースクイーンになりたい、その理由でもあるわけですよね。
そうですね、うん。私がなりたい理由の一つにも入ってましたね。う
ん、まあね、レースクイーンとしても活躍されてるミキさんなんですけども、はい、手話。
そうですね、う
ん。手話に興味を持ったっていうきっかけは何なんですか？
はい、興味を持ったきっかけは、東京オリンピック、はい、うん、東京オリンピックが決まって、はい、で、その時に親がボランティアで、はい、英語を勉強するみたいな。で、ボランティアで行くんだみたいな。すごい気合入ってて。
ご両親の、はい、お母様とかお父様と、
はい、はい。そうなんですよ。で、私も、何か自分にもお手伝いできることないかなと思った時に、うんうん、英語はたくさん話せる方もいるし、ちょっと自分一回チャレンジして、
うん。ちょっと難しい。
そう、難しかった経験があったんで、はい、違うな、なんかできることないかなって考えてた頃に、うんうん、で、その頃イベントコンパニオンやっていたので、はい、で、その仕事の時に、そのローの方、耳の聞こえない方、うん、とお会いする機会があって、はい、うんうん、でそれをきっかけに、うんうん、あ、じゃあ自分が始めるのは手話やってみようかなみたいな、うん、もう本当そんくらいのきっかけだったんですけれども、う
ん、はい、今は始められてどれぐらいですか？
今で5月で2年になりますね。
うん、あ、そうですか。そうするとどうなんで、もう手話での日常会話みたいなものは、はい、こうできるようになってるわけですか？
あ、もう日常会話もうバンバンしてます。
そうなんだ、すごいですね。
は
い、
お友達がたくさんいるんで、
じゃあ例えば手話で、はい、こんにちは三木千咲ですっていうとどうやるわけですか？
こう、こんにちは三木千咲です。見えないですよね、ラジオの方
やっぱラジオじゃ無理か。うん、あ、今でも言ってくれたから、無言になったら事故になっちゃうなと思いながら振ったんですけど。
ああ、言っちゃいましたね。
あ、でも、手話ってやりながらやっぱ喋るんですか？
喋んない、止めますね。
あ、そうなんだ、はい。なんか唇を読んだりもするのかなと思ったんですけど。
止めて唇は、口話を読める方も多いので、うんうん、口は動かす。
なるほど。
はい、でも声は止めるが多いですね。
そうなんですね。はい、へえ、すごい。でも、うん、なんか、 ね、それも一つの言葉というか、
そうなんです、
ね、言葉なんですよ。我々はね、日本語、英語とかね、はい、そういうのが言葉、会話と思ってますけど、はい、手話っていうのは一つの言葉ですね。
はい、言葉としてちゃんと認められているので。
しかも、やっぱり手話って世界共通言語ですか？
じゃないんです。
違うんだ。
もうたくさんありますね。その日本の中でも私たちもあの標準語と関西弁って違うじゃないですか。それと同じで日本の手話の中にも
手話の関西弁ってあるの？
関西弁というか方言があるってことです。
その方言があるの？
地域地域で若干違うんですよね。
なるほど、そうなんだ。じゃあ海外に行けばまた違う。
もう全然違います。
じゃあ手話の英語とか手話の日本語とか覚えなきゃいけないわけですか？
そうなりますね。アメリカ手話とか日本手話とかいろいろありますね。
なるほど、
うん。
でもやっぱりね、2020年、
はい、
東京オリンピック、あるいはパラリンピックが来るときには、はい、やっぱり何かそういう、ね、その手話が役立つことがあるというわけですよね。はい、
あ、そうですね。あの、東京オリンピックなんて生きてる間に1回とか2回、2回経験できるか分かんない。
まあ2回経験した方もいますけどね。
で、そんな滅多に経験できないことなんで、たくさんも日本のいろんなところから集まってくるじゃないですか。
そうですね。はいはい。
もちろん耳の聞こえない人たちもオリンピック見たいって集まってくるじゃないですか。
ですよね。はい。
そういった時に何かお手伝いできたらなって思ってます。
もちろんね、手話ができる方というのはね、まあ、限られてるというかね。ですからやっぱり、非常にね、必要になると思いますけども。
はい。
ね、まあ、そのレースクイーンもされていて、で、一方でその手話を勉強されていて、すごいなんかこう、振り幅があってね、すごい素敵だなと思うんですけども。
ありがとうございます。
もう一つ僕が、ミキさんのプロフィールで気になったのが、
はい、
オートバイの免許持ってらっしゃるっていう。
あ、そうなんですよ、ね、中型。
これがまた、はい、ね、いや、見るとね、こう、見た目的にもスレンダーだし、あんまりこう、バイクをね、
はい、
乗ってるってイメージがないんですけど、
あ、
これはどういうきっかけがあったんですか？
育ちが茨城県で、
はいはいはい。
その、高校時代から周りの子はバイクに乗っていて。
まあ、北関東はですね、そうですね。日本の中でも車、バイク好きが多いというね、エリアですね。
好きっていうのもあるんですけれども、なくちゃ、移動手段がない。
そうかそうか。
そうなんです。もう必需品なんですよね。
はい。
車もバイクも。
うん。
で、高校生が乗れるのはバイクなんで、
はい。
みんな乗ってて。
そうなんだ、
はい。
茨城ではみんな、まだまだ結構、高校生もバイクに乗るってことですね。
そうですね。登校するときなども乗るんで。
はいはい。うん、で、どういう、はい、バイクに乗ったんですか？
私はビッグスクーターですね。はい、専門学校を通っていたんで、で、たまに学校にも電車じゃなくてバイクで行くことがあって、はい、荷物とか入るんで、ビッグスクーターがいいなと思って。うん、
なるほどね、はい。かっこいいですね、でもね。
あ、もうそれも、うん、なんて言うんですか、免許取った一つに入りますね、やっぱり。
あ、バイクに乗ってる女性とか、
かっこいいみたいな。かっこいいなって
ありますよね。だからバイクに乗るとほら、ウェアとかも、
はい、
ね、ちょっとそういうライダーチックなものを着るじゃないですか。はい、やっぱそういうのもいいですよね。
はい、いいですよね。
ブーツを履いたりとかね。
はい、うん、本当に。
ということで、
はい、
ね、今日はですね、ミキチサキさんの、まあね、レースクイーンとしてのですね、まあお話、それからね、その手話とかオートバイ、まあいろんなプライベートなお話も、伺ってきたわけですけども、
はい、
このナビカーズカフェはですね、リラックプレゼンツと言いまして、来ていただいたゲストの方に、ご自身のちょっと健康のために気をつけてることとか、
はい、
ボディケアとか、まあそんな話をちょっと伺ってるんですけども、はい、なんか、ミキさん的に、こういうことに気を使ってるとか、こういうことはやってますってことはありますか？はい、
そうですね。プールで歩くようにしてます。
うん、プールでも泳ぐじゃなくて歩くのね。
歩きます。
ウォーキングね。
はい。
でもそれはいいかもしれないですね。なるほど。ね。確かにね、レースクイーンオブザイヤーのね、その美ボディの秘密は、プールで歩くということで、まあ明日からきっと真似する人が出てくるんじゃないかなと思いますが。
試してみてください。
ありがとうございます。ということで、ね、先週も、伺ったんですけども、
はい、
ご自身のですね、ドライブソングリクエストと言いましょうか。
はい、
何かお気に入りの曲をですね、
はい、
今週も一曲いただきたいんですが、
はい、
今週はどうしましょうか？
今週は先ほど手話の話していただいたこともあるので、その手話関係で私が、はい、私がファンなんですよ。ハンドサインさんっていう。
あ、まさにハンドサイン、手話ってことですね。
そうなんです、うん、
はいはい。
ハンドサインさんっていう男性5人組のダンス手話パフォーマーグループがあるので。うん、
ダンス手話パフォーマーグループ？
そうです。その方たちの曲をぜひリクエストしたいと思います。
なるほど。ハンドサインさんで曲は
僕が君の耳になるで新曲なので、はい、ぜひ聴いてみてください。
わかりました。ということで先週今週とですね、はい、2015-16 のレースクイーンオブザイヤーにも輝きまして、まあ、今後はねタレントモデルとして活躍されていくミキチサキさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはアクティブライフナビと題しまして、スポーツ健康をテーマにアクティブに生活していくための情報をカテゴリーにとらわれず多角的な角度から発信してまいります。ということで今週は先週に引き続き2月の初旬に行われましたジャイア試乗会、ジャパンオートモビルインポーターズアソシエーション、つまり日本輸入車組合の試乗会からね、その取材の模様の音声をお届けしたいと思いますが、このジャイア試乗会というのは、まあ日本で買える、正規販売されている輸入車ですね。このほぼ全ブランドが揃いまして、これを我々メディアがですね、この1日かけてかなりの車種乗れるという試乗会なんですけども、まあ1日のうちにね、やっぱ何台もこう乗り換えられる試乗というのは、我々みたいな仕事をしててもなかなか機会がないので、これは毎年恒例、メディアの側も楽しみにしている企画であります。今週はボルボとフォルクスワーゲンから2台お届けしたいと思います。どうぞ。これからですね、乗るのはボルボの XC90 という最新のフラッグシップ SUV ですね。2016年のカーオブザイヤーのインポート部門でも賞を取っている非常に評価の高い車です。でこれは T5 という2リッターのエンジンを積んだモデル、これから乗ってみたいと思います。ボルボ XC90 に乗ってますけども、これは T5 の AWD ということで4輪駆動車ですね。車格からするとね、やっぱり2リッターって小さいと思うんですけども、今やっぱりダウンサイジング化されていてですね、この大柄な SUV でも2リッターで不満なく走りますし、すごい静かですね。いい意味でエンジンの存在感がないというかね、非常に静かでスムーズで、で今これ自動運転に近いというか、前の車に追従してこう走るモード設定してますけども、やっぱりボルボってこのね、安全デバイスというか、早くから着手してるだけで非常に加減速もスムーズだし安定感があります。ボルボのね、魅力ってでもやっぱこうインテリアですよね。インテリア大きい、この車も本当にこのブラウンとアイボリーのコンビネーションのカラーに、すごくこのメタリックアルミというかな、まあがうまく使ってて、まあよくねスカンジナビアンデザインみたいに言いますけど、まさにそういう居心地のいい空間を実現しております。試乗するのはですね、フォルクスワーゲンのティグワン、これがもう9年ぶりの確かフルモデルチェンジですか、久々になるんですけども、まあですね、簡単に言うとコンパクト SUV っていうことですかね。これから乗る TSI-R ラインというのは一番主に外装をね、まあスポーティーにグレードアップしたモデルで、ティグワンの中では一番上級グレードということになりますね。エンジンは 1.4 リッターの直噴ターボということで、これもね、この車格からすると非常に小さめのエンジンを積んでますね。乗ってみましょう。フォルクスワーゲンのティグワンに乗っています。やっぱりあの SUV っていうだけあって、非常にね見晴らしがいいというか、シートポジションも一段高いですし、まあとにかくまあ運転しやすさという意味では文句ないという感じなんですけど、運転席に座るとまあ非常に特徴的なのはこのデジタルメーターですね。まあここに、ナビゲーションも運転席の目の前のところに移せるということで、エレクトロニクスがね進化してるなっていう感じがしますね。ちょっとハンドル周りとかですね、まあスイッチが多くてやや煩雑というか、なんかちょっと複雑すぎるかなという印象もしきますけども、まああの 1.4 リッターねっていうと、やっぱこの車格に対して結構エンジン小さいかなと思うんですけども、まあターボがプラスされているんで遅いなっていうかですね、そういう感じはしないですね。だからこれがね、400万円台ぐらいの車ですから、この品質感というのをね考えれば、やっぱり非常にコストパフォーマンスは高いんじゃないかなと思います。 はい、ということでね、ジャイアの試乗会から臨場感あふれるインプレッション聞いていただきましたが、ボルボは XC90、 これ昨年のインポートカーでね賞を取ってる車ですね。そしてもう一台はフォルクスワーゲンのティグワンということで、これは今年、年明け早々に日本ではね、発売されたかと思いますけども、まあどちらもね、やっぱそういう意味で SUV ですよ。まあ今ね、非常に注目のカテゴリー、最新の SUV2 台お届けしました。ということで、先週今週2週にわたってジャイア試乗会の模様をお届けいたしました。さて、ナビカーズドライブインフォメーションのコーナーです。まあ、先週に引き続き今週は長浜町のエコーバレースキー場で開催されておりましたゲレンデタクシーの取材に行ってきた模様をお届けしております。これはね、あの簡単に申しますと、スバルの SUV を使って雪山ゲレンデをリフトの代わりに、まあ、スキーやあるいはスノーボーダーとその板やスノーボードを積んでね、山頂まで、しかもそれに乗って上がれるということで大人気のコンテンツであります。ということでこちらの取材の模様から聞いていただきましょう。
ではこのスバルゲレンデタクシーのプロデューサーであります平沢岳さんにちょっとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この、まあ、企画といいましょうかゲレンデタクシーはいつ頃から始められたものなんですか。
初めてやったのは4年前ですね。
4年前。
はい、たまたまスバルの担当者の方から、はい、スキー場を走らせたいんだけど可能みたいな無理なんだよもらって、
はいはい、
とか言いながら、うん、スキー場いくつか当たって交渉して、はい、うん、実現できるようになったんです。まあ、車走らせてどうすんのっていうのが、車は別にその道路でいいじゃないかみたいな、スキー場はスキー屋のための場所だからっていう形で、まあそれは結構くどいて、はい。
ですよね。まあね、平沢さんご自身ももともとね、そのプロのスキー屋でらしたということで、
はい、
やっぱり常識的に考えてゲレンデをこう車がね、上がっていくっていうのは、なかなかね。
でもリフト代わりに車でね、上がったら、楽しいんじゃないかと、うんうん、いうところでいくつかスキー場を口説いて、
はい、
人気が出たのでなんとか4年やってます。
どうでしょう、そのお客様の反応反響といいましょうか。
スキー場のコースってやっぱり道路よりもかなり起伏が激しかったりとか凸凹がすごく多いので、はい、まあ本当に純粋にアトラクション的に揺れる車で楽しんでもらえるっていうのはみんなもう笑顔で楽しんでもらえてるんで、はい、結構スタッドレスじゃなくてスパイクですかとか車も改造してますかみたいなこと言われるんですけど、本当にもう市販のスタッドレスと市販の車でやってるんで、まあ、それが結構面白いところじゃないかなと思います。
ぜひスバルゲレンデタクシーを体験したい方はね、情報をチェックしていただいて、
ね、ぜひ Google でゲレンデタクシーって言うとここのイベントしか出てこない状況なので
もうゲレンデタクシーこれしかない、
これしかないですね。
わかりました、ありがとうございます。スバルゲレンデタクシーのプロデューサーでいらっしゃいます平沢岳さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は長野県長浜町のエコバレスキー場に来てゲレンデタクシーをね体験したわけですけども、千穂、はい、ちゃんどうでした。
もうあったかくて楽だったんです
車の中がね
快適でした。すごく
今日ねちょっと雪がなかなかに、うん、会う人皆さんね、はい、昨日はいい天気だったんだけどねっておっしゃって、今日はですねまさにね、
はい、
結構吹いておりますが、はい、その分ゲレンデタクシーの暖かさが身に染みて
本当にそうです。
非常に好評ということですごいたくさん人並んだよ、
ね、並んでました
ね
しかも SNS の パネル撮って、うん、あれもかなりお客さん喜んでます。あ、
そうか、いろんなパネル用意されて
はい
ね、
はい、
ゲレンデマジック歓迎とか可愛、はい、い彼女募集中とか、はい、私も彼女募集中持ってね撮らせていただきましたけどもハッシュタグをねつけてそこから SNS に上げるとステッカーをもらえたりいろんなそういう楽しいね仕掛けもありますんでね、またこのゲレンデタクシー楽しんでいただきたいと思います、
はい、
ということでナビカーズカフェ、長野県長浜町のエコーバレスキー場からお届けしました。
はい、長野県長町エコーバレースキー場で行われたゲレンデタクシー取材の模様を先週今週とお届けしたわけですけども、ね、プロデューサーの平沢さんもおっしゃっていましたけども、まあこれねなんかやってしまうとすんなりと思いますけど、そもそもゲレンデを車を走らせて登るというねこれ自体が最初はそんなことできないんじゃないか無理だろうっていうところが始まってるんですね。そう考えると非常にユニークなイベントですし、まあこれまたお話ありましたけども、これ車ノーマルですよ。ノーマルのレガシーとかフォレスターに、まあ、スタッドレスを履かせただけの車であんだけ雪山をガンガン登れるんだなというのは改めて車好き的にも非常に驚くべきことがありましたが、これ好評ですから来年以降も続くでしょうし、皆さんどこかで体験していただけたらいいなというふうに思っております。ナビカーズドライブインフォメーションのコーナーでした。リラクプレゼンツナビカーズカフェオーナーの川西圭介がお送りしてきました。ということで先週今週とですね看板娘出張中につき私一人でお届けしてきたわけなんですが、ぜひぜひナビカーズカフェのご意見ご感想お寄せいただきたいと思います。アドレスはナビカーズアットマーク fmfuji.jp navicars アットマーク fmfuji.jp までお願いいたします。毎週日曜日午後4時からオープンする車好きが集まるカフェナビカーズカフェ、また来週になります。お車運転中の皆さん安全運転でお願いします。リラックプレゼンツナビカーズカフェオーナーの川西圭介がお送りしました。それでは皆さん楽しいドライブを。来週もご来店お待ちしております。 Have a good coffee and drive.